今は何の時間でしょうか。
礼拝
の時間です。そうです。礼拝はどういう時間でしょうかね。そうです。礼拝はまず神様ありきですね。イエス様ありきです。この礼拝の中心はイエス様です。皆さんはイエス様以外のことを礼拝の時間に考えたりしてないでしょうか。礼拝の時間はイエス様を中心にして考えるべき時間です。出エジプト記のですね、今日は20章の2節から6節まで、ここは10回の場面で10回が授与された最初の10あるうちの2つの戒めが与えられている箇所です。出エジプト記の20章の2節から6節まで、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。アーメン。この実会の場面においてですね、最も真っ先に言われていることが、私はあなた方をエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主であるんです。皆さんはイスラエル民族ではないし、またエジプトという国は、おそらく行ったこともないと思うんですけども、しかし皆さんは霊的なエジプトから救い出されました。皆様、この世というエジプトから一人一人がイエス様によって呼び出され、連れ出されて、そして祝福の土地へ、すなわち天の御国へと皆様呼び出される者たちになりました。皆様ですから、そのお方をまず主として第一として本来崇めるべきですね。最も、やっぱり私はイエス様のと天の国よりもやっぱりこの地上のいろんな栄華や富の方が好きなんだって言って、それで戻るんだったら、それは戻ってください。ただしそれには、滅びが待っておりますけれども、しかしとにかく教会という言葉は召し出された者たち、呼び出された人たちの意味です。皆さんはこの世のものから天のものへと呼び出された者たちです。そのお方をまず第一として崇めなくてはならないので、まず実会の最も大切な一番最初に出てくる戒め、これは3節です。あなたには私の他に他の神々があってはならない。天の父なる神様の他に神々があってはならない。まずこのお方を第一とすること、まずそれが最も重要な戒めです。ですから礼拝という時間においてですね、その最も大切にするべきお方を差し置いて、あのことこのことを思いなさったりするということは、礼拝の時間においてそれは失礼なことです。そのお方に対して、仕事のこととかテレビドラマのこととか、あるいはあの人この人今どうしてるかなとか、そういう人のこととか、そういったことを思い煩ったりして、誠の神様を差し置いていたら、その礼拝の時間は、空虚なものになってしまいます。先週のメッセージ覚えてるでしょうか。皆さんは1週間 何時間ありますか。168時間ありますね。そのうちで礼拝に捧げるのは、ここにいる皆さんはもう主日も平日も もう時間あれば礼拝堂に来て、でそれで聖徒の交わり、イエス様に出会いに御言葉を聞きに来ている皆さんですけども、まあ、世の中ではですね、クリスチャンの中では礼拝は手術の2時間だけ、教会に来て捧げて、であとはもう、家に帰って、まあ、そうして過ごしている方は多いんですけども、要はその普段の、1週間168時間中の2時間は確かに手術礼拝に来て捧げることはとても大事なことです。尊いことです。その礼拝を守る人生と守らない人生は明らかに違います。後の世も明らかに違います。ただその、家に帰っている膨大な166時間を何に捧げているかということで、やっぱりその手術礼拝の2時間も違ってきてしまうんですね。もしその166時間の時間ずっと何か、主以外のことに心を没頭させているのであれば、やはり礼拝中もそっちの方に気が行ってしまって捧げ物になってないんですね。そういうわけで、皆さんのその人格を形成するのは、その168時間中の礼拝に出ていない膨大な時間の方、それを何に捧げているか、その時間も主に対してですね、心を思いを馳せているのでしたら、もうどこにおいても、たとえそこが砂漠のようなところでも、もう水が潤ってくる園のようになります。詩編の84編、こういうふうに書いてあります。詩編84編の5節、5節から7節まで。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎる時も、そこを泉の湧くところとします。初めの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。アーメン。ここでなんて幸いなことでしょう。どういう人が幸いか。その力があなた、つまり主にあって、そしてその心の中にシオンへの王子のある人はと書いてあります。シオン、これは、神様を礼拝する神殿があるところです。礼拝の中心地。もし皆さんの心の中にですね、皆さんの心がいつでもその礼拝に向かうための道が備わっているのであれば、皆さんは幸いなことです。幸いです。私も社会人している時ですね、手術の礼拝に、あ、このままじゃ参加できない、もう付きっきりで職場にいなければ到底締め切りまで間に合わないということもありました。で、本当に礼拝が捧げたくてしょうがない、でも捧げられない。1週間やっぱり教会に来なければ皆さん気持ち悪いでしょう。その気持ち悪さをずっとために貯めて、あ、行きたい行きたいって思ってたら、祈ったら、その手術の2時間の部分だけ空きができた。その時間を利用しても礼拝に、まあ、ほんのちょっとだけしか参加できませんでした。もう本当に前奏の心を整えている場面からも涙がもう流れて、ああ、主に礼拝ができた、嬉しい、そういうふうに思いました。結局その時はですね、すぐに帰っちゃって礼拝にわずか2時間しか参加できなかったんだけども、でもその2時間のうちに本当に必要な霊的な充電が与えられて、で仕事もとても困難だったプロジェクトだったんですけども、でも守られてつつがなく行きました。でそこで、私は、ちょっとしたグループのリーダーとして、何年か勤めさせていただきました。心の内にですね、その礼拝する心、主を主体求める心があれば、別に束縛されててもいいんです。パウロだって牢屋にぶち込まれてる間も賛美捧げてましたね。鞭打たれたその晩に大声で賛美を捧げてて、その周りの囚人たちはそれに聞き入っていたんですよ。そしたら何が起こったか、大地が揺れ動いて、その鎖 鎖が解けて、そして、牢屋の扉が開いた。まあ、それでもパウロたちは逃げなかったんですけども、とにかくそういう主が確かに働いて、そしてあらゆる困難を打ち破って力を備えてくださり、助け出してくださる、そういう力が賛美にはあり、また皆さんの心の内にこのシオンへの応じ礼拝をするための道備えができているのであれば、主は皆さんを祝福してくださいます。そういうわけで大切な心です。形式だけ礼拝堂に体だけ参加して、思いはテレビの中に行っていたりとか、あるいはなんか肉欲的なこととか思い巡らしたりとか、そういったことは生徒には似つかわしくないんです。主はそのような体だけの礼拝、心はあさって、そういうのは嫌われます。どうか心を大事にしてください。礼拝する際は心の方が大事です。さて、10回の第一の戒めが、私の他に神々があってはならない、私を第一としなさいでした。で、第二の戒めがこの4節からですね、まあ、つまり偶像を礼拝してはならないということなんですけども、4節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならないって書いてありますね。ね、昔の時代、地の下の水の中に入っていくなんてどうやるんでしょうね。まあ、今ですね、なんかドリルとかで入っていけるでしょうけども、とにかく上は天にあるもの、地の下にあるもの、そういう、人の、そう普段行かないような、まあ、そういう計り知れないものを、そうやって偶像を作ってはならないということですけども、この偶像という言葉、英語ではアイドルと言います、あるいはイメージと言います。だから英語の聖書を読むと、偶像を拝んではならない、それはアイドルを拝んではならないとか、イメージを拝んではならない、まあ、日本人はアイドルというとなんかね、なんか AKB とか韓流スターとかなんかいろいろ思い浮かべて、まあ、それまさか AKB を神として拝むような人はいないと思いますけれどもいや、インターネット上にはいます、そういう人まあ AKB に限らず、とにかくアニメキャラとかですね、なんかそういうのを、まあ、本当に大事にしている人もいるんですけども、とにかくアイドルという言葉から分かるように、自分の大切なもの、自分の最も好きなもの、自分の憧れ、そうした投影のことを、まあ、偶像、まあ、アイドルとかイメージとか言ってるんですけども、もちろん偶像を拝んではならない、まあ、神社仏閣とかにねありますね、偶像、それを拝んではならないのは、まあ、それは非常に分かりやすいんですけども、ただですね、最近ではそうした隠れた偶像というものが張り込んできております。まあ、偶像は英語ではアイドルとかイメージとか、言われております。もし皆さんがですね、神様よりもアイドルの方を心を奪われていたら、もし皆さんがイエス様が成してくださった5つの良いことを思い浮かべるよりも、そのアイドルが持っている5つの良いことの方がパパパパパって思い浮かべるようられるようだったら、神様よりもアイドルの方を大切にしているということですね。最近ではコンピューターグラフィックの技術が発達して、本当に映画、非常にリアルに、まあ、3D で素晴らしい映像で頭に直接なんか訴えかけてくるんですけども、そういったイメージの世界にとらわれて現実の方を放棄したりおろそかにしたりしてはいないでしょうか。最近の若者はですね、なんかネットゲームとかで、1年間で1000時間も捧げている人がまあざらにいて、でそういう人たちはなんかそのゲームの世界ではすごいレベルがあって、もう何千時間何万円、ね、せっかくの若いその時間を捧げて、1000時間、1年間で1000時間って言ったら、 その2000時間を司法書士の勉強すれば司法書士余裕で受かる時間ですよ。そういう尊い時間を仮想のものに、要するに人間が、まあ、ゲームってはっきり言ってイメージです。あの人間が空想で考え出して、それをプログラミングして、そしてそれをコンピューターという仕組みに乗っけて動かしてる、まあ、言ってみればイメージですね、偶像です。それに、捧げている若者たち、彼は現実世界に出ていけなくなってしまっています。皆さんもアイドルとかテレビとかゲームとか、あるいは何か他の趣味などで大切な旦那さんや妻や子供、あるいは友人知人家族、それをおろそかにしたりしてないでしょうか。神様をおろそかにしていないでしょうか。もし神様以上にそのアイドルとかイメージとかを大切にしているのであれば、偶像礼拝片足を突っ込んでおります。いや、立派な偶像礼拝ですね。主はこのような偶像礼拝をしている人に対しては、ね、妬む神として、その父の咎を子に報い、3代4代にまでその咎を追求すると、書いてあるんですけども、しかし私を愛し私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施す。主は恵み深いお方です。しかし同時に違うことに対しては徹底的に違うを通さなくてはなりません。最近の、まあ、映画とか、テレビのドラマとかですね、まあ、特にゲームなんかは本当に凶暴性を増しているゲームがたくさんあるんですけども、とにかく、そういった、最近のそのドラマのストーリーとかを見ていると、まあ、聖書に反していることを本当にたくさん進めているものがあります。まず権力に反抗するんだ、ね、俺たちの力で打ち破るんだっていう、そういうストーリー結構多いですね。力ずくで奪ってやるんだ、まあ、多いですね。あと聖書では妻は夫に従いなさいと書いてあるんですけども、でも女性が男性を押しのけて大活躍している、そういう映画たくさんありますね。とにかくそういったもの、まあ、ただ単にそういった映像を楽しむとか、まあ、趣味として、まあ、気晴らしに見るとか、そういうレベルだったらまだ何でもないんですけど、ただ聖書の御言葉とそのイメージ映像などを並べておいたときに、どっちの価値観を取るかっていうところで、もし御言葉を蹴って、その例えばなんか旦那さんを蹴落として妻が女が支配するとか、あるいは隣の人のものをぶん取ってとか、あるいはなんか憎たらしい権力には逆らってそれで俺が上に立つんだとか、そういった聖書と反していることの方をもし取るのであれば、偶像崇拝に入り込んでいるわけです。皆さんの人生で、今なんかどうしてもなんか物事がうまくいかないとか、あるいはなんか種をまいてまいてもなんかなかなかニョロニョロしか出てこない、でやっと出てきたニョロニョロもイナゴが来て食い散らかしてしまって、なんか仕事やあるいは家庭の中でそんな虚しさ、そんな苦労を覚えている人いるでしょうか。ぜひ偶像があるかないかに目を留めてください。もし皆さんがイエス様がなしてくださった良いことよりも、むしろテレビドラマとかあるいはゲームとかなんかそっちの方ばっかり想像を膨らましているようでしたら、それが呪いのもとでじゃないですか。ぜひ悔い改めて、そして主に立ち返ってください。この昔の時代のイスラエルもですね、偶像崇拝に何度も浸っては戻され、何度もまたそっちに浸っては戻されしました。結構この当時、まあ、バールという偶像の神がもう何度もこの聖書の中でイスラエルの民を惑わしていたんですけども、このバールの神話、結構ですね、現代の映画とかにしたら 受ける内容じゃないかと思われます。っていうのはバール神話、バールという神は、父、全能の父がいたんですけども、でもこのバールという神はその父に反逆して、父を倒して、父を殺して、そして権力の座を奪い取りました。そして俺が神になったぞ、うおーってね、なんかそういう風になるんですね。でそれでこのバールの、妹がいたんですけど、妹はとても美しくて、しかしなおかつ人を惨殺する趣味があって、そういう美しい女を、バールがめとってね、姉妹であるのに、近親相関ですね。でそれで、夫婦ともどもで他の神々と対抗して戦争して、殺されて、殺されても生き返って、殺されても生き返ってという、その戦いの歴史をずっとひたすら繰り返してるんですよ。なんだか今の現代のゲームみたいですね。ゲームオーバーになってもリセットボタンを押せばすぐまた生き返る。で映画でも、ね、最近のなんかハリウッド映画とか見てると、なんかそういう題材結構流行るんじゃないですかね、このバール神話。とにかく昔からイスラエルの民の時代から、そういったもう人間のなんか、ね、殺戮欲とか性欲とか、そういったものを駆り立ててっていうことがもう昔から流行っていたわけですよ。でそれでイスラエルの民がなんかバールの方に行ってしまうのは、やっぱり自分の好き勝手にできるからですね。聖書は実戒に代表されるように戒律があります。モーセの実戒ですから、ユダヤ教はモルモンの律法規定から成り立つものですけども、しかしこのバールの神の方にはこういった戒律はありません。戒律がないから好き勝手にできるし、だから力ずくで隣の国を、征服しても、それは美徳なんですよ。強いもの OK、 強いもの勝ち、力こそが全てだっていう世界ですから。だからイスラエル民族も何度も侵略されました、このバールの神とする者たちに。また性的なモラルが一切ありません。彼らは、神殿娼婦と性的に交わることが、それが神に捧げる礼拝行為だっていうこと でそれでなんかそっちの方にね、イスラエルの人たちが見入れられて誘惑されて、でイスラエルの一番ひどい時はですね、神殿男子までがいて、男同士とか男女とか、なんかそういうことまではびこって、そしてイスラエルに呪いをもたらした時代もまたありました。それで子供がもしできて、子供が不都合だった場合、もう昔のその遺跡から発掘されたのは、子供たちの大量のその骨がこのバール神殿から発掘されて、どういう儀式か、ちょっと火を通してっていうことで、ちょっとあまり言いたくないんですけども、とにかくそういう不法がはびこって、人間の欲望を生んだ行為というのは滅ぶしかもたらさないんですね。神さんは妬む神で、私は憎む者、偶像崇拝拝む者は父の咎を子に報い3代4代にまで及ぼし、厳しいと思うでしょうか。いや、人間のやることの方がもっともっと悪どいものです。金曜日の夜の礼拝でですね、申命記の28章のよりによって呪いの箇所だけを読みました。皆さんここにも参加した方おりますね。恐ろしかったですね。申命記28章の祝福の箇所は1節から14節までの14節合計、ところが呪いの箇所は15節から68節までの、もう呪いに関しては事細かく徹底的に、偶像を拝んだらここまで呪われる、神様から離れたらここまで呪われる、もう恐ろしいほど徹底的に呪われるんですよ。蜂もコネバチも呪われ、作物は全部国宝病とかイナゴとかそういったもので食い尽くされ、他の国がやってきて皆さんの勤労の実を奪い取って、でついにはなんか敵に包囲されて、あなた方はあまりに飢えるので子供まで食べるようになる。とにかくイスラエルの歴史は全部それ通ったんですよ。 よりによって神さんから離れなければいいのに、でも離れてしまって、そして偶像の方を主体求めて自分の好き勝手行きたい、戒律めんどくさい、そういう風になってしまったら、そこまで落ちぶれて散らされて、ね、イスラエルがあのイエス様が十字架にかかられたあの時からずっと第二次世界大戦終わるまでイスラエルという国なかったですね。散らされていましたね。実はそれもはるか何千年も昔、新命記に書かれていた予言が成就したんですよ。聖書は確かな書物です。こういうふうにあなたが偶像を拝んだらこうなるよって言ったら必ずそうなるんです。呪いが起こるんです。主を第一として主を主体求めるには恵みを施して仙台まで及ぼす。確かにそのようになるんです。主を主体求める者には恵みが与えられる。その主を恐れる者がの子孫が物乞いするのを見たことがないとダビデは詩編に読んでますけど、その通りなんですよ。私も今社会に出て働いていない。でなんあのパスタになることの一番ネックだったのが働かないことによって収入がなくなることだったら、あの飢えて物乞いするようになるみたいになるんじゃないかというのが一番ネックだったんですけど、見てください、こうやって養われています。今年で3年目です。もう貯金は尽きても、でもちゃんとこうやってね何ヶ月かもう養われています。まあ、これからも主は生きておられるお方、必ず主は養ってくださいます。アメン。皆さんも同じです。主をより頼む者には祝福と恵みが何代にも千代にも施す主はそのようなお方です。もし皆さんがですね、今何をしても何か、うまくいかない、畑にまいてもなんかイナゴが取って食べてっちゃう、カラスが来て取って自分の食べるべきものを奪い取ってしまうということに心当たりがあるんでしたら、どうぞ皆さん偶像があるかないかを今一度ご覧ください。もし礼拝の時間などでイエス様以外のものに心奪われたりということが続いているのであれば、それは皆さん呪いを招いています。もしイエス様が皆さんにしてくださった良いことよりも、あのアイドルがこういう歌を歌ったとか、まあ、そういったことの方をパッパッパッと思い浮かぶようでしたら、どうか悔い改めてもっとイエス様の良いことを調べて、よくそれを見つめて、イエス様のその素晴らしさを見つめてください。そういうふうにしてですね、心の偶像をどんどん取り除いていくのであれば、皆さんさらに良くなっていきます。偶像礼拝は霊的な会員であると言われております。イエス様もマタイの福音書3章を吸い込んでですね、会員を犯してはならないというのはあなた方は聞いている、しかし私はあなた方に言う、情欲のこもった目で女を見ればあなた方は心で会員を犯しているのだと。まあ、この場合は男性諸君にはまあ心当たりがあるかもしれないんですけど、しかし情欲のこもった目で、まあ、女性に限らずですね、皆さんのにとって偶像になるもの、まあ、私はコンピューターが好きだったので、なんかスペックのいいコンピューターの方を見ると、情欲のこもった目で、あ、欲しい欲しいとかでも止められました。まあそういうコンピューターに限らずですね、まあ、ある牧師はビリヤードの9ですかね、もうニコ動のメッセージよりビリヤードのあの球のカンカンカンの方が頭にもう浮かんで浮かんでしょうがないから、そのマイ Q を捨てて、そしたら祝福があったんですね。皆さんにとってのその主との間の隔てとなっている何か偶像のようなものがあったら、どうかそれを取り扱ってください。この情欲のこもった目で女を見るものは、まあ、心で寛容化している。もし目があなた方をつまずかせているのであれば目を捨ててしまいなさい。手がつまずきを起こさせるのであれば手を捨ててしまいなさい。切り落としてください。 体全体でゲヘナに行くよりも手だけでゲヘナに行く方がマシだからとさえ書いてあります。もし偶像のもとい神様との祝福を阻んでいるものが気づかされたなら、ぜひそれを断ち切ってください。ゲヘナに行くのはそれだけで十分です。もしテレビが皆さんと神様の間を隔て、皆さん自身を良くない情欲へと引き起こしているもといであれば、テレビだけゲヘナに行ってもらってください。皆さんとテレビごとゲヘナに行く必要は全然ありません。どうぞ、そいつだけを断ち切ってください。テレビに限らず、あるいはそういう皆さんと神様との隔てにあるものがもし示されたら、ぜひそれを断ち切ってください。断ち切ったらどんな祝福が待ってるか、ちょっと見てみましょうか。第一サムエル記の7章、第一サムエルの7章の3節から、13節までお読みしましょうか。第一サムエルの7章の3節から。その頃サムエルはイスラエルの前科に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタラテを取り除き、心を主に向け主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。そこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き主にのみ仕えた。このイスラエルはですね、この7章より前はずっと負けっぱなしでした。好き放題ぶんどられっぱなしでした。イスラエルの人生ぶんどられっぱなしだったんですね。畑に撒いてもペリシテ人がやってきてそれを奪い取っていってしまった。子供が生まれてもペリシテ人が来てそれを奪い取って奴隷とかにしてしまい、皆さんの人生でも似たようなことないでしょうかね。皆さんがあれをしてもこれをしてもうまくいかない、皆さんのうちに偶像はないでしょうか。この当時のイスラエルは神である主により頼むと言っておきながら、家に帰ればバールの偶像もあったりアシュタラテの偶像もあったり、そういう状況でした。でもそれまでずっと負けっぱなしで、何まで奪われたか、最も大事な神の箱まで奪われて、その彼らにとって大切な祭司たちも全員撃たれたり死んだりして殺されてしまいました。彼らはだから主に死体を取りました。そしてサムエルのこの言葉に従ってバールやアシュタラテを取り除き主にのみ使えるようになりました。その後の人生どうなったか、きっと彼らにとってですね、それまで大事にしていたものです、それを除き去るのにはある程度の痛みもあったでしょう、悲しみもあったでしょう。でもそれを取り除いて主にのみ使えたら祝福だけが待ってるんです。5節以降もお読みします。それでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた、ね、ここでイスラエル人たち言ってますね。私たちは主に対して罪を犯しました。で、水を汲んで主の前に注いでおります。彼らは心を主の御前に注いで、そして主にのみ仕えたんですね。そして主に対して、私はあなたに対して罪を犯しました、本来あなただけをより頼むべきが他の神々も、ね、浮気してしまいました。神様と皆さんとの関係は愛の関係です。さっきのステージプトでね、私は妬む神であると書いてありましたね。随分人間っぽいですね。妬むという言葉はどういう場面で使うでしょうか。私たちは妬むという言葉を使うときは、男女の間の恋愛沙汰の中で 使いますね。神様と皆さんとの間も恋愛沙汰なんです。愛の関係なんです。皆さんが他の方に走ると怒るんです。男がね、妻が別の男のところに走ったら妬みますね、怒りますね。それと同じように皆さんが別の神に走るのを神様怒るんです、妬むんです。それほどまで皆さんを愛して、それほどまで皆さんを大切にして、皆さんを守りたい、育みたい、養い育てたい、めでたい、そういうふうに思っているんです。彼らは、私たちは主に対して罪を犯しましたと罪を告白しました。何節以降、イスラエル人はミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。もうこの時ペリシテ人たちが略奪し放題に略奪していて、とても力ではかなわなかった。そしてミツパに集まっているというのを聞いて、このペリシテ人たちは卑怯にも、おい、あいつらなんかあのなんか無能な神のもとに集まって礼拝してるぞ、よしここは一丁行って奪い取ってやるかね、そんな風に言ってたんですね。でそれでから攻め上ってきました。イスラエル人を恐れました。でそこで8節以降、そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。サムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルが全焼の生贄を捧げていた時、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。アメン。初めての勝利です。今までぶんどられ、いいようにいじめられ、いいようにされてきたのを勝利したんです。なんで勝利したんですか。彼らの力が突然パワーアップしたからですか。彼らが主の前に心を注ぎ、主に私たちは罪を犯したと言い、そして自分たちの中から偶像を全部取り除いたからですね。偶像を取り除いたからです。彼らの好きなもの、彼らの情欲をかきたてるものを一切取り除いた、切り捨てた。その偶像だけにゲヘナに行ってもらった。そして主にのみ使えたから、だから彼ら勝利したんです。11節、イスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下にまで行った。そこでサムエルは一つの石を取り、それをミツパとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。こうしてペリシテ人は征服され、二度とイスラエルの領内に入ってこなかった。サムエルの生きている間、主の手がペリシテ人を防いでいた。アーメン。彼らは勝利をしただけではなく、このサムエルの生きている間、主の手がずっとペリシテ人を防いでいたんです。主に叫ぶ者が生きていた間です。皆さんもぜひ主に叫び求めるのはやめないでください。再び偶像を書き込んだりして滅びを書き込むようなことがないようにしてください。吉明においてアカン一人が自分のもとに滅びるべき、滅ぼされるべきものを書き込んで、それを大事にしたがゆえに、彼はその品物もろとも、家族もろとも石打ちにあって滅ぼされてしまいました。主は見ておられます。主は皆さんが何を隠したかを見ておられ、そしてもし書く偶像を隠しているのであれば、それを追求されます。そして白日のもろに元に晒し出されます。ぜひ皆さんはこの滅びの元になる偶像を皆さんの地に書き込まないで、ただ主にだけ仕えてください。 別になんか映画が悪いとか、なんかテレビが悪いとか、そういうこと以前にですね、神様である主よりも映画とかテレビとかドラマとかそっちの方が皆さんの心を占めるようであれば、それは偶像礼拝です。別にたしなむ分には害はないんですけど、ただそれに心がつながってしまうこと、したり求めてしまうこと、それです。ぜひ皆さんの心の王子にはいつでも主を置くようにしてください。そしてもし自信がないのであれば、そうした束縛の元になるテレビとかが、お酒とかゲームとか、そういったものがもし皆さんにとってつまずきになるのであれば、ぜひそれは捨て去ってください。私はちなみにテレビあってもうんともすんともないんですよ。私の家、シンさんがいた頃、彼女がテレビを置いてったんですけども、それ全然見てないですね。私にとってテレビは何でもないです。しかし、ある人にとってテレビが、そのつまずきの元になるのであれば、それは取り除くべきです。ロトとその妻は、ソドムという町におりました。このソドムの町、主に滅ぼされるべき町でした。彼らはそこに住んでいて、そして見つかりたちにもう後ろを振り返らず、ただひたすら逃げなさい、でないとあなた方に滅びが押し迫ってしまうから。で、ロトと妻とその娘二人はひたすら逃げました。後ろで大きな音がしました。燃え盛る音です。それでもロトと娘たちは脇目も振らずに逃げました。でもロトの妻は振り向いて、そしてその滅ぼされるべきものをじっと見てしまったがゆえに、潮の柱になってそこに固まってずっと記念碑として立ってしまいました。ついこの間は創世記の学びでその箇所やったんですけども、そこはですね、彼女は単に振り返った、ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまったと書いてあるんですが、この振り返ったっていうのは英語で見ればさらによく振り返ってじっくりと見た、これ英語ではスキャンと書いてあります。スキャナーのスキャンですね。じっくりと舐め回すようにその滅んでいく様を見た、滅ぼすべきものを見てしまった。そして見ていたから潮の柱になってしまったんです。恐ろしいですね。滅ぼされていくべきものをじっと見つめていると潮の柱になってしまった。皆さんそうあってはなりません。もし皆さんが滅びから逃げるべき時、もう後ろも振り返らず脇目も振らずに逃げてください。そして皆さんはどこにおいてもただ主だけを見つめて、そして信仰の創始者であり完成者であるイエス様を見つめて、これを信仰の歩みを続けていってください。皆さん、ロトの人生ではなくアブラハムの人生として、目に見えるものによるのではなく、目に見えない天の御国を目指して進んでください。そうして進んでいく皆さんには祝福が待っているんですね。このサムエルの時代、偶像を自分たちの中から覗き去って、そしてただ主にのみ心を注ぎ出した結果、主はこのサムエル、主に向かって叫ぶ声が生きている間ずっと敵の手から守ってくださいました。ぶんどられ同士の人生が逆にぶんどる人生になりました。皆さん、世からぶんどられてきたでしょうか。どうかこれからは主にのみ心を注ぎ出して、偶像を取り除いて、そしてむしろぶんどられてきた分の何倍ものぶんどり返す皆さんでありますように。そして主の手がいつでも皆さんを守り、この主の守りのうちに、主という岩のうちに、まことのエベンエゼルのうちに、エベンエゼルとは救いの岩という意味です。この岩の陰に隠れ、またこの決して揺るがぬ岩の上に家を建てて、そうしてとこしえに揺らぐことのない住まいを得る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。 愛するイエス様、あなたこそ誠の岩、救いの岩です。私たちはただあなたにより頼み、あなたの御手で守られて歩んでいく私たちでありますように。心の内に偶像を招いてしまうと本当にとんでもないことになってしまいます。滅ぶべきものに目を留めていると塩の柱になってしまうのを見てしまいました。私たちが見るべきはイエス・キリストというお方のみ。今もし何かをやってもうまくいかない、そういう自覚症状があるのであれば、偶像を捨て去るように、そしてただ神である主にのみ使えるように、そしてそうするのであれば、その日から勝利が、敗北の人生から勝利の人生と転換するようになりました。主よ、今私たちがのうちで偶像を捨て去る決心をしたものがあれば、どうか今日から勝利という目に見える形を持って祝福を与えてください。そして本当にイエス・キリストのみを見つめて、これに歩み、ますますキリストに似たものとされて、この地上での生涯も祝福の地に歩むこの生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。